平成26年6月定例会一般質問、姿勢を問う。今定例会では6月11日、12日、13日に一般質問が行われ、17人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また三原市ホームページでも閲覧できますのでご覧ください。会議録の製本には議会終了後おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス http://www.city.mihara.hiroshima.jp から市議会から会議録検索。荒井静彦議員、庁舎整備について市長の思いは。問い、耐震診断の結果、現庁舎のほとんどの階で IS 値 0.3 を下回り、震度6以上の地震で倒壊または崩壊の危険性が高いことが判明した。この結果を見てもまだ市長は使えるものは使うと言われるのか。合併特例債の期限を考えると悠長にはしておれないが、天満市長自らの考えを聞きたい。また他の建設候補地の中に駅前は入っているのか。答え、使えるものは使うという考えは現在も変わりないが、耐震性や設備の安全性に大きな問題を抱えており、たとえ補強改修しても防災拠点施設としての機能を確保できないことや、コスト面を考慮しても現庁舎を使うことは難しいと思っている。また仮に建て替えるとしても建設地についての想定はないが、駅前に建て替えるという考えもない。まちづくり戦略検討会議でも公共による支援、図書館等を含めた民間による開発との意見をいただいており、その方向で調査検討していきたい。市職員のボランティア手帳の導入について。問い、本市の職員873名全員が地域を支える貴重な人材の一人であることを自覚し、私の立場で様々な地域の活動に参加参画すべきでは。このような職員個々の活動を人事評価制度にも取り入れ、そのためにもボランティア手帳のようなものを配布し、いつどこでどのような社会貢献活動をしたかを記録し、ボランティア活動等実践の励みにできないか。答え、ボランティア活動はあくまでもプライベートの領域に属することであり、人事評価の制度には受け入れられないが、職員としての立場を離れても社会貢献を行うことの重要性について学ぶ共同のまちづくり研修を行っている。ボランティア手帳の導入も含め社会貢献参加促進の手段について検討したい。写真、三原市役所本庁舎全景です。写真終わり。柿竹子議員、南小学校放課後児童クラブの条件整備について。問い、通学路の指定、安全確保の状況について。答え、再点検をし安全なルートの設定、信号機設置、横断歩道、歩道の拡幅、着色塗装などの実施や見守り体制の強化を図った。問い、 下校時の見守りと国道の地下道の安全対策について。答え、下校時の見守りについては南小学校地域支援本部の中で継続協議する。地下道については今後も安全状況を把握し所要の対策をしていく。問い、校庭の芝生化について当面する取り組みと今後の取り組みについて。答え、学習会を行い芝の植え付けや管理について専門家の指導のもと協議を進めてきた。芝植え付けに向け人員体制の調整を行い、児童は勉強会を開催した。地域支援本部の方には芝刈りや肥料散布等年間を通した維持管理をお願いするが、児童も補食など日常的な管理の一部を教職員とともに担う。問い、地域支援本部の体制の具体的な考え方、教職員の労働強化にならないか。答え、共同事業として取り組みを充実、発展させ、関係協力団体の拡大も図っていく。教職員も含めて役割分担をして取り組む。問い、学校を核にした市民共同のまちづくりのモデルにする決意は。答え、教育委員会もしっかり関わっていきながら三原の誇りになるような学校にしていきたい。問い、放課後児童クラブの日よけ対策について。答え、教育委員会および南小学校と協議の上対応する。自治基本条例の制定について。問い、自治文献参加規定に据えたまちづくり、自治体の憲法にあたる自治基本条例が平成13年北海道のニセコ町で作られ、現在308市町村で制定されている。本市における考えと今後の取り組みについて。答え、市民全体の自治基本条例に対する一定の理解が進み、市民参加による市民と議会、市民と行政の共同のプロセスが重要であるとの認識のもとで引き続き検討する。写真、南小学校芝上の風景。写真終わり。市川義明議員。市庁舎建設の早期決断について。問い、三原市庁舎等耐震診断及び整備方針検討支援事業報告書が提示された。調査票は各5案に分類されている。市長はこの5案を尊重され、この案をもとに決定する意思と理解する。今後早期に決断の時期方向性を明らかにし、事業実施に向かうべきと考えるが見解を問う。答え、合併特例債発行期間の5年延長という期間は迫っている。本年12月までに結論を出し、遅滞なく予算措置を進めていく。市政、市の勢いの振興について。問い、1、商業振興について。新規事業である地域商業活性化支援事業の意義を問う。また、今日までの新規出店支援事業の成果と課題は。さらに、賃借料補助の期間延長3年はできないか問う。答え、1、新事業である地域商業活性化支援事業の意義は、中心市街地を除く周辺地域における店舗の改修費、家賃の一部について補助し、既存店舗の経営支援存続を図り、地域における買い物環境の改善、 新規事業の創出しやすい環境整備を図っていくこと、従来の新規出店支援事業については、これまで24店舗が事業を継続し、空き店舗率を改善しており、支援策としての成果は上がっている。賃借料の補助の延長については、新規出店者を継続的に支援する官民の体制の構築として検討する。問い2、中心市街地活性化について、ペアシティ東館跡地の活用について、今日まで安さ祭りのメインステージや1年を通じ各イベント開催があり、市民にとって意義の大きい跡地利用となっている。跡地と捉えるのではなく、市民にとって意義ある有効なる場所である、これまでの利用状況成果を問う。答え2、駅前東館跡地の存在意義については、安さ祭りをはじめ昨年度87回の利用があり、市民広場については中心市街地のにぎわい創出や誘客等に大きな役割を担っている。この役割を中心市街地全体でどのような形で継承し発展させるかを検討し、中心市街地活性化基本計画に盛り込む。
小田洋一議員、駅前東館及び庁舎整備について。問い、平成26年度の市政の大きな課題として、庁舎整備事業、駅前東館跡地活用事業がある。両事業とも合併特例債の活用を目指すのだと思う。庁舎整備事業は修繕、建て替え、移転などの5案が示されている。駅前東館跡地活用事業は、まちづくり戦略検討会議の答申では、公共民間複合施設として図書館、ホテル、駐車場等の3棟の建設及びそれに囲まれる屋根付き広場の案が示されている。また駅前東館跡地は民間開発をするということで、駅前東館跡地活用支援などの予算が約900万円計上されている。民間開発の追求は理解できるが、うまくいくか懸念を持っている。民間参入が困難であるから、ここ数年検討が進まなかったのであり、自策も考えなければならない。例えば駅前西館も市の所有であり、庁舎を駅前西館を中心に移転し、入りきらない部分を今後駅前東館に設置される公共民間施設に移転するという案を検討の一つに加えたらどうか。この案は財政的にも有利で、駅前活性化にも寄与する。庁舎を駅前建設することは目的ではなく、手段の一つである。答え、駅前東館跡地については、市長就任後一貫して民間主導による開発を検討しており、駅前西館を含めて庁舎建設は行わない。問い、民間開発について反対意見を持っているわけではない。それができたら理想だ。現在駅前東館跡地活用事業の目途はどのような状況か、具体的に民間からの問い合わせはあるのか、また駅前に設置されるであろう施設の活用がスタートする時期はいつを目標にしているのか、駅前活性化のスピードを上げてもらわないと困る。庁舎整備検討会議でも駅前移転を支持する声もあり、私の提案も移転案の一つとして追加していただきたい。答え、問い合わせは数社からあるが、施設のオープン時期は整備する内容によっても異なるため未定である。駅前東館跡地西館の写真があります。松浦義和議員、常備消防拠点施設事業の促進について。問い、 新市建設計画によると、合併に伴い消防体制を再編し、久井町内に文書施設を計画され、平成26年度に建築するとあるが、この文書事業の進捗と経緯について尋ねる。答え、消防本部では久井地域を含め管内全域で消防力強化が必要な地域を抽出し、消防力の見直しを行い、将来的に管内一様の消防サービスが行き届くよう適正配置を重点事務事業として検討を進めている。久井地域への常備消防施設は、世羅町を含めた三原消防本部管内の中心に位置する久井地域に常備消防の拠点施設を整備する。久井地域の消防庁舎については、建設候補地、施設の規模などについて検討を進めており、合併特例債の期限内に施設が早期完成するよう鋭意取り組む。県営未郷地区灌漑排水事業の進捗状況について。問い、未郷地区灌漑排水事業について次の3点について尋ねる。1、この事業の進捗状況と今後の事業推進は。2、26年度以降の事業見込みと事業終了時期の見通しは。3、ダム事業に関わる本市の主管・支線配管工事と市道・農道の整備などの事業費の負担割合とその負担額について聞く。答え、未郷地区一帯の灌漑排水事業は、樹液面積約400ヘクタールの農地に安定した農業用水を供給するため、広島県が事業主体となり行っているものである。1、本市は施工に関わる地元調査の役割を担うほか、事業費の 25% を負担しており、25年度末までの事業進捗は約 82% である。2、26年度以降の事業費は約19億4000万円を見込んでおり、市の負担額は事業費の 25% の約4億8600万円を予定している。また、事業終了は29年度を予定している。3、主幹パイプラインは事業費の 20% にあたる約2億3100万円を負担。支線配管は約 25% の約6億9000万円を予定している。また、県施工工事に伴う市道・農道の未舗装路線の整備を図っていく。未郷ダムの写真があります。新本明議員、林道桑木竜王線について。問い、近く完成予定の林道桑木竜王線はどのような観光的対応をもって取り組まれているか問う。答え、竜王山の山頂部は瀬戸内海国立公園の特別地域に指定されており、ここからの多頭尾は本市の誇れる観光資源であり、整備中の林道は幅員7メートル2車線で大型観光バスの通行が可能。駐車場もバス5台、乗用車20台分を新たに整備。トイレについても新設の予定である。その他、のり面吹き付けや車両防護柵にも景観を配慮した施工としている。問い、計画当初からの課題であった JR の踏切問題、誘客のための愛称募集や看板設置などについての考えは。答え、踏切問題については JR との協議で7メートル幅への拡幅で了解を得ている。愛称や看板については観光的対応としてさらなるイメージアップに貢献することから、 関係機関と連携を図り検討する。市道上り町1号線筆影竜王線について、問い、桑木竜王線の開通に伴いかなりの利用増加が予想されるが、観光的視点での整備計画は検討されているか。また、筆影山もサイクリングロード筆影山ヒルクライムルートとして指定されているが、今後の延長も視野に、狭小道路の路肩へ防走コンクリートをすれば見栄えもいいし、安全安心にもつながる。昨今問題のイノシシ対策にも有効と思うが考えを問う。答え、この路線は瀬戸内海国立公園の法的制限もあり、2車線での規格改良は困難である。しかし交通量の増加が見込まれる中で、待避所の設置や部分改良は検討し、防走コンクリートについては維持管理費削減の観点からも有効であり、合わせて検討する。問い、この路線には絶景ポイントが何か所かあり、待避所設置には国立公園であるがゆえの配慮として、絶景ポイントが活かせる車止めなどを含めた検討が必要と思うが考えは。答え、多頭尾を望む展望スポットには観光振興の観点から駐車場、撮影スポット、観光案内板など安全面とスペースの確保が可能であれば検討する。筆影竜王山からの絶景の写真があります。農家則幸議員、教育問題について。1、中学校生徒会連合会について。問い、中学校生徒会連合会が設立されたが、市長は連合会の活動をどのように思われ、何を期待しているか。答え、中学生は将来の三原を支える存在であり、ふるさと三原のためにつながろう、できることはやろうと自分で行動を始めたことが何よりも嬉しく、心強く思っている。連合会の活動を通して、ふるさとへの感謝の念と愛着を深め、自分たちにも社会を変える力がある、貢献できるという思いを高めることを期待している。問い、連合会は教育委員会と校長会が語りかけて誕生したが、背景や意図、方向性について教育長に聞く。答え、生徒会の連携は生徒会活動の充実につながり、社会の一員としての自覚が高まる。今年度は世界の困っている人を助けることを目的に、全校でエコキャップを回収する。今後は連合会の活動を見守り支援をしていく。公立中学校生徒会連合会の市長表敬訪問の写真があります。 2. 小学校の統廃合について。問い、本郷地域で統合校の場所を南方小学校とし、統合年度を2年後の28年4月にした理由は何か。また、3校統合の構想は何か。木原小学校と糸崎小学校の統合の現状と課題、並びに今後の方針は。答え、学校適正配置基本方針及び実施計画に基づき、場所を児童数の多い南方小学校とし、増改築して使用することにした。また、統合校のためのハード・ソフト面の準備にどうしても2年程度必要。木原小学校と糸崎小学校の統合について、木原小学校は27年度から全学年複式学級となり、28年度以降30人未満となる。保護者や地域に統合の説明をしているが、理解の段階に至っていない。引き続き、 実現に向かって努力する。3. いじめについて。問い、昨年度いじめは何件あったか、その内容はすべて解消しているのか。答え、小学校で8件、中学校で12件、そのうち7件は悪口を言われる、からかわれる、頭をグリグリされるなどの内容で、回数は1回から2回程度。他の13件は、物を隠されたり、無視されたり、避けられたり、叩かれるなど、すべて解消している。亀山博道議員。子ども・子育て支援法について。問い、本市には子育て支援課はあるが、子ども支援課はない。子ども・子育て支援法では、子どもへの支援と養育している者への支援を明記している。両方をするというものだ。子ども支援をどのように進めようとしているか。答え、三原子育て応援プランを策定し、子どもがのびのびと育ち、子育てが楽しいことを実感できる環境づくりに向けて取り組んできた。基本目標の中に、子ども支援の視点に立った項目を掲げ、取り組みを行っている。問い、基本目標の中に、子育てしやすい生活環境の整備として、公園、遊び場の充実が掲げられているが、これを子どもが育つための生活環境の整備として、公園、遊び場の充実にしたら、内容が変わってくるはずだ。もっと子ども本人への支援に焦点を当てて、子育て支援だけでは足りない部分のカバーをすべきだ。答え、子どもは成長とともに子ども支援と子育て支援のバランスが変わり、子ども自身への支援のウェイトが高まると認識しており、現在策定している子ども・子育て支援事業計画において、安心して子どもを産み育てられる町の実現に向けて、子ども支援や子育て支援に関する具体的な施策について盛り込んでいく。子ども・子育て支援の冊子の写真があります。民意の把握について。問い、各種計画策定時のアンケートの回収率が低いが、民意を把握できているのか、他に方法はないのか。答え、回収率からは全体の傾向、地域別の傾向は把握できていると認識している。今後もアンケート回収率が上がるよう工夫する。市民意見の聴取方法として、広報三原に加え、 SNS ソーシャルネットワーキングサービスの活用も検討する。問い、共同のまちづくりの観点からのアンケート依頼になっているか、また結果が役に立ったことの報告はされているか。答え、共同のまちづくりの視点で依頼をしていく。報告は広報などでできているつもりだ。平本英二議員。消防庁舎建て替えについて。問い、三原市消防庁舎の問題点は、ピロティ構造という車庫の上に事務所や待機室がある構造であることから、地震発生と同時に車庫が潰れてしまい、車両は出動できなくなるということと、もう一つは現在の消防庁舎の位置では、地震発生後数時間経ってから津波が来た際に車両が庁舎に帰れなくなるという点である。これらのことを考慮しても、消防署の現在の位置は防災上適した場所にあるとは考えにくいのが現状だが、消防庁舎の建て替え計画についてはどのようになっているのか。答え、適正配置の方向性を定めた後、今年度内にスケジュールを策定し、その事業について合併特例債の 期限の中で整理していきたいと考えている。この方向性が決まれば、関係部署、関係団体と調整後、今年度内早期に議会にも報告していきたい。ふるさと納税について、問い、本市においては他市に比べ産品の種類が豊富なことなどから、寄付件数、金額とも近年大幅に増加しており、平成25年においては1933件、2,135万4,000円の寄付となっている。これら寄付金は本市の夢ある未来づくりに活用するため、三原夢基金に積み立てられ、現在の総額は5,670万3,539円である。寄付時に行うアンケートでは、子どもたちの健やかな成長を応援する事業への活用の期待が大きいことがうかがえるが、活用方法についてどのように考えているのか。答え、基金の活用に関しては、応援をいただいた寄付者の意向も踏まえつつ、既存の施設や地域資源との相乗効果も勘案し、ふるさと三原の新たな集客を図る交流施設、設備の整備など、提案を含め幅広く検討していきたい。ふるさと納税チラシの写真があります。